それでは、心入れ替え、心入れ替えなくてもいいですけれども、大人の方に、行かせていただきたいと思います。本当にです、あっという間でしたね。最後のいよいよ集会となりました。今日は、独立記念日ということで、アメリカにとっては特別の日です。で、別に特に意識して、それ意識してこのメッセージタイトルつけたわけじゃないんですけども、時々というか、結構こういうことはありますね。準備していたものがちょうど何かその日にあったものになる。独立記念日に、なぜこのアメリカに住んでいるのでしょうかという、タイトルです。ですので、ここにいらっしゃる方々はみんな例外なく、その中にいらっしゃる。ですから人事ではないはずです。なぜあなたはアメリカに住んでいるのか、そのことをこの朝見ていきたいと願っています。少し長いんですけども、出エジプト記の一章の一節から二十二節を読んでいきましょう。出エジプト記一章一から二十二節、拝読いたします。さて、ヤコブと共に、おのおのその家族を伴ってエジプトへ行ったイスラエルの子らの名は次の通りである。すなわち、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダン、ナクタリ、ガド、アセルであった。ヤコブの腰から出た者は合わせて70人。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフは死に、兄弟たちもその時代の人々も皆死んだ。けれどもイスラエルの子孫は多くの子を産み、ますます増え、甚だ強くなって国に満ちるようになった。ここにヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。
返しかな。ちょっと下げてもらえますか。いけますか。
彼はその民に言った。見よ、イスラエル人となるこの民は我々にとってあまりに多く、また強すぎる。さあ、我々は抜かりなく彼らを取り扱おう。彼らが多くなり、戦いの起こるとき、敵に味方して我々と戦い、ついにこの国から逃げ去ることのないようにしよう。そこでエジプト人は彼らの上に監督を置き、重い労役を持って彼らを苦しめた。彼らはパロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかしイスラエルの人々が苦しめられるに従って、いよいよ増え広がるので、彼らはイスラエルの人々のゆえに恐れをなした。エジプト人はイスラエルの人々を厳しく使い、辛い務めを持ってその生活を苦しめた。すなわち、漆喰、コネ、レンガ作り及び田畑のあらゆる務めに当たらせたが、そのすべての労役は厳しかった。また、エジプトの王は、ヘブルの女のために取り上げをする助産婦で、一人は名をシフラと言い、他の一人は名をプアというものに諭していった。ヘブルの女のために助産をするとき、海台の上を見て、もし男の子ならばそれを殺し、女の子ならば生かしておきなさい。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が彼らに命じたようにはせず、男の子を生かしておいた。エジプトの王は助産婦たちを召して言った。あなた方はなぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに言った。ヘブルの女はエジプトの女とは違い、彼女たちは健やかで、助産婦が行く前に産んでしまいます。それで神は助産婦たちに恵みを施された。そして民は増え非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせられた。そこでパロはそのすべてのために命じていった。ヘブル人に男の子が生まれたならば、皆ナイル川に投げ込め、しかし女の子は皆生かしておけ。ずっとお話してきております、そのモーセの物語の、まあ、なんて言うんでしょうか。はじめの導入部分ですね。どうしてイスラエルの民たちがエジプトに奴隷になったのか。また、モーセの生い立ちというものはどういうものであったかということであります。 大塚久夫という、経済史を担当しました、研究した大学教授、法政や東大で、教えた方のようですけれども、クリスチャンの方だと思うんですが、この大塚先生が、意味喪失の時代に生きるという本を書いています。意味喪失の時代を生きる。私たちの周りにはたくさんの失われたもの、喪失したものがありますが、その中で私たちにのっとって、最も深刻な喪失っていうものは、失われたものは、意味ということを失うことだと、この大塚先生は書いてるんですね。意味です。ジンというドラマがありますが、見てらっしゃいますか？ジン。ジンの2っていうのが今あって、私5作ぐらいまで見てここに来たんですけれども、なかなかですね、あんなに神様っていう言葉が出てくるドラマっていうのは滅多にないですね。なんか本当に、今回のメッセージをクリスチャンが作ってるのかなと思うぐらいにね、神は超えられない試練を与えないなんて聖書の御言葉みたいのがテーマになっているドラマなんですけれども、この一人の医師が、現代から江戸末期の時代にタイムスリップするわけですよ。で、そのところで私が大好きだった坂本龍馬なんかも出てきまして、まあとても興味深く見ているんですけれども、その中で主人公の医師大沢貴雄でしたかね、とても二枚目俳優の大沢さんが、自分に問いかけることがなんかたびたびあるんですね。どういうことを問いかけるか。なんで俺はここにいるんだ。なぜ神は、神はって言うんですよね、あのドラマはね。ここに俺を送ったのかって自問する場面が何回かあるんです。自分は医者であり、この江戸という時代に住むようになった。神様は、一体俺に何をさせようとしているのかという意味を彼は問うているんですね。そして彼はその意味を見出さなければ、すべて自分がすべて未来にすべてを残してきた未来からかけ離れて江戸に生きていくということに希望が持てないんですよ。そりゃ未来から現代から江戸時代に行っちゃったら自分の家族も愛する者も現代に残してきてるのに、それが江戸時代に行っちゃったらそこで必要なのはなんで俺は江戸に来たのかという意味です。それがなければ江戸で彼はやっていけないっていうことですよ。なぜ学んでいるんだろうか。なぜ働いてるんだろうか。もっと言うと、なぜ生きているんだろうか。このなぜに答えられないと、時に私たちは窮地に立たされることがあります。多くの若者たちが、多くの大人たちも自分が学ぶ意味、働く意味、生きる意味を見出せずにいるのが現代であります。働く意味がわからないし、そういうことになってきますと、まさしく私たちは今日を生きる力すらすら失っていってしまう。そしてさらにさらに問題なのは、これらの問いに多くの人たちは答えることができません。しかし、反対に私たちがこのなぜに答えることができますと、私たちの人生は全く別のものとなる。生き生きとしたものが生まれてくる。私たちの毎日が変わってくる。なんか惰性で生きていたような私たちの中に、いわゆる生きがいとか、自分はこのために生きてるのだという輝きがまた戻ってくるんですね。この最後の集会ですけれども、そのあたりを 私たち個人的に問いかけるひとときとしたいんです。私たちは思うかもしれない、ずっと見てきております、この出エジプトのモーセの出来事、今から3500年前に起きたようなこと、しかも韓国とかアメリカならまだしも、エジプトなどという私たちの日常からかけ離れているような、知ってると言えばエジプトのピラミッドぐらいしかわからない私たちに、でありますのに、あの3500年前にエジプトで起きた出来事と、今私たち日本人としてアメリカ合衆国に住んでいる私たちと何か関係があるんだろうか。そう思います。でもそのところに実は大きな関係性がある。そのところに私たちにダイレクトに語りかけてくる力強い言葉があるということを見たいと思うんですね。創世記に至っては3500年どころではない、もっと昔の話です。しかしそこからも語りかけてくる言葉がある。もう出エジプト記突き抜けて今日は創世記まで遡って、そこから私たちに語りかけられることを見ていきたいとも思うんですけども、聖書の創世記に書かれていることをちょっと簡単におさらいしたいと思います。この創世記、聖書の第1ページ目に書かれていることですが、創世記は天地万物が創造されたことから始まり、そこから人間の創造がありました。最初の人、アダム、イブから始まった人類はやがてその数を増やしていきました。そしてその中からアブラハム、イサク、ヤコブという人たちが誕生していき、このヤコブは創世記32章においてイスラエルと神様から命名されている。すなわち彼こそが現在のイスラエルという民族の父祖となった人です。ちなみにですね、この創世記ある方が言っておりまして、私も全く同感します。私たち今2011年を生きている人間が抱える問題は、ほぼすべてこの創世記の中に書かれていることですよね。私たちが日々直面している問題で、創世記っていうのがまたすごいのは、まず一組の夫婦から始まり、家庭ができ、家庭が民族になっていって、そこで起きてくる問題というのがもう創世記のすべてですけども、この中に私たちが抱えている問題と、それに対する回答は書かれているんです。ですから本当に創世記を読んでいくならば、私たちは今が分かっていくんですね。また戻りますが、このイスラエルの民族の父祖となりましたヤコブ、そのヤコブの息子にヨセフという一人の男の子が与えられました。彼は自分の兄弟に妬まれ、彼にとっては外国であるエジプトに血を分け合った兄弟たちに奴隷として売られていきます。そしてエジプトにおいても様々な試練を経験しますが、彼の人生を見守り、共におられた神は、最終的にこの奴隷として売られていったヨセフを、エジプトの王の次に位置する最小の身分にまで引き上げられます。エジプトの最小となったヨセフは当初、国を破壊してしまうような危機に襲われていた自分の祖国に住んでいる家族を、エジプトの最高権力者パロの理解を得て、エジプトの中でも一番豊かな土地へと移り住むように招きます。そこにはヨセフの兄弟たちに対する許しがあり、また神様の驚くべき働きがあり、そうしてこの創世記と、すべて50章は閉じられていくのであります。そして今日読みました出エジプト記の1章からは新しい時代について書かれている。すなわち創世記の終わりからこの出エジプト記の間の400年間の間隔があったわけですけれども、その出エジプト記の始まりに先にお話ししましたエジプトの最小となってヨセフを頼り、飢饉から逃れてきた、移住してきたヨセフの家族たち、すなわち約70名の者たちから広がった民族が、そのエジプトで増え広がってきたというのであります。しかし、これが人間の定め。ヤコブは死に、ヨセフは死に、これらの移住していった人たち、私たちアメリカに住む日本人にとって、 身近な言葉、これをでも今回こちらに来て少し、認識を変えたんですけれども、どちらかというと西側の、米国西側のものにとって、これは特に身近な言葉なんですけれども、例えば一世というような人たち、二世と呼ばれる人たち、このエジプトに移り住んできたユダヤ民族イスラエルの民たちのいわゆる一世、二世、三世というような人たちが皆亡くなって次のジェネレーションが生まれてきたんですね。そしてもはや同族でありながらヤコブやヨセフを知らない世代が生まれてきたっていうんです。時代が変わってきた。で、それと同時に様々な状況が変わって、エジプトの最高権力者であって、お墨付き保護のもとに生きていたイスラエルの民たちも、もうお話ししておりますように、新しい王がこのエジプトの権力を持ちますときに、イスラエル民族は奴隷となっていったっていうんですね。この出エジプト記によりますと、神様はイスラエルの民を祝福されました。祝福し、彼らの数が増え、その力が強くなってきますと、国に満ちるようになり、エジプトの王には恐れが生まれた。もはや彼らは小さな家族ではない。一つの巨大な民族となり、それは私たちの脅威になるとゆえに、彼らに本当に大変な労働を課したっていうんですね。しかしそれでもイスラエルの民は増え続けていく、さらに恐れを持つ、そこで、このエジプトの王がしたことは、このイスラエルの民から生まれる、女から生まれる、男の子をすべて殺しなさいという、ヘブルの女のために助産をするときに、もしその子が男の子なら、それを殺し、女なら生かしなさい。ヘブルとはイスラエルの民のことです。ここに記されているこのヘブルということですが、実はこれは、イスラエルの民のことであり、このヘブルという言葉、もともとの言語で見ますと、それは、渡ってきたものという意味があります。渡ってきたもの。異国エジプトにイスラエルから渡ってきた、すなわち渡り人ということです。で、お気づきになるかもしれませんが、この出エジプト記の一章の中に4回このヘブル、ヘブル、ヘブル、ヘブルということが記されている。すなわち、あたかもそれはエジプト人に対して彼らは異国の民だ、渡ってきたものだということが彼らが呼ばれていた呼び名なんです。すなわち、お前たち渡り人は、この国にやってきたものは、この国に移住してきたものはということをポイントされたのがイスラエルの民族なんですね。で、ここいら辺までお話ししてきますと、これは何か遠いエジプトの話ではなくなってきているような感じがしてこないでしょうか。すなわち、私たちも母国日本を離れて、このアメリカ合衆国に渡ってきた人たちです。で、その渡り方とか状況とか背景はそれぞれ異なりますけれども、自分の親しんだ国というものを離れて、異国の文化に向き合って、この国に移民としてやってきた者として、様々な困難に遭う。そして中にはそのところで、その一族、家族というものが増えていくということ。これが、いわゆる日系人の歴史であり、また私たちのような新一世のような者たちも、そのような道をこれから歩んでいくのではないかと思うんです。で、私は海外に住む日本人が何か偉いとは決して思いませんけれども、私たちがこの出エジプト記を読みますときに、日本に定住していたとき以上にこれは人ごとの話ではない。私たちこそまさしく渡り人としてこのアメリカ合衆国に移り住んできた者たちです。で、私たちが移り住んできた苦労を例えばここでスモールグループで話し合ったら夜が明けてしまうんじゃないかと思うんですね。当初やってきたときの苦労。私も18の時に昨日お話したように、龍馬さんに憧れて、テネシー州に 渡ってきましたよ。で、まあ本当に今思うんですけど、全く18の若さ、無知ですよね。イノセント、何にも分かっちゃいない。合衆国に行くっていうことがどういうことでどんなことが起こるかなんて考えてもいない。で、今思うと、無知っていうのも大切だなと思うんですね。あんまりね、頭いろいろ考えちゃったら動けないですよ。アメリカ行ったら、あれが起きる、これが起きる、こういうことあったらできないなんて思ったら人間動けないんで、やっぱり無知で動いてしまうことも、いいこともあるんだなと思うんですけども、私はテネシーの大学に入りまして18歳ですよ。別に英語ができたわけじゃないですよ。でも入っちゃったんですよ、大学に。で、行ったら ESL っていうのがあるって言われたんですよ。English Second Language のコースが。だから ESL って何度も頭に、念じながら行っても何を言われてんだかさっぱりわかんない。でも ESL って言ったら、なんか向こうも困った顔して、なんと1987年その大学で ESL 誰も知らないんですね。教授とかも。なんだそれはって言われて。話が違うって思った時はもう遅し、ESL もなくいきなり普通の生徒がいるクラスに入れられて、で、授業が始まってもう本当に散々な始まりでありました。でも、本当に優しいね。あれ、教授会にも名前上がったと思うんですよ。小さなプライベートの大学で500人ぐらいのとこなんですけれども。あ、なんか、日本人の若者来たらしいよ。私がいないんですから。日本人もエイジアンも。で、教授会に上がって、あれ、彼全然英語わかんないらしいぞって。どうする教授の皆さんっていうことがあったと思うんですね。で、町自体もエイジアンいないようなとこですから、私が歩いてると、なんか空手キットが流行ってた時代ですから、まあみんなも、ヘイとかハーとかね、やるんだよ、忍者の真似とか。で、中にはサインしてくれなんて子供が来て、ウォールマートとか歩いてると振り向くんですよ、みんなが。そんな土地から始まったアメリカでの生活でした。でも優しい先生がいてね、授業始まる前においでつって、マックの朝のご飯の食べながら一緒に勉強してくれてね、本当に神様のな、恵みと人のご愛に支えられて、なんとか大学は終えられたんですよね。で、私今お話したようなことをみんな持ってると思うんですよ、アメリカ来た時の物語。そうやって私たちはこの国にやってきた。で、どうですかね？思うことないでしょうか？なぜ、自分は今アメリカに住んでるんだろうか？なぜこの国で働いてるんだろうか？なんでこの国で学んで、なんでこの国で学ぶ機会が与えられたのか？で、中にはなんでここで家族が与えられ、なんでこの国で子供が生まれたのかって考えたことないでしょうか？皆さんの中でもう小学校の時からは僕は大きくなったアメリカ移住するんだって、計画してた人います？いないと思うんですね。本当に不思議なんですが、それであっても私たちはこの国に住んでいる。もっと言いますと、なんでアメリカ合衆国の中のニュージャージー州なんでしょうか？なんでアメリカ合衆国のニュージャージーにあります、このニュージャージー日本語キリスト教会に来ているんでしょうか？その意味は何なのか？なぜヨセフはエジプトに奴隷として売られていったのか？なぜ様々な試練に遭遇していったのか。長い間彼は辛い悲しい生活を送りましたが、それらの中に確かに生ける神様が介入していた。最終的にヨセフゆえに彼の家族が飢饉から救われた。そしこにも神の計画があった。彼が一歩先にエジプトの力あるものとなることにより、その家族が救いと恩恵を受けた。 それだけではない。その後にヨセフの子孫たちはエジプトで今日お話ししたような過酷な試練に遭う。そこでモーセが出てき、すでにお話したように奴隷の子として生まれながら、エジプト王子で育てられ、荒野で暮らし、再びイスラエルの民を救うべく、その名を呼び出された。今回のテーマで神の視点から見るということ。で、そうなりますと、この、神様の視点で、このモーセの人生というものを見てきましたが、それがですね、まあ、面白い例えになりますけど、およそ標高4000メートルぐらいから、その高さから、モーセの人生というものを見るとします。それが、今までお話ししてきた、数日、この二日間のことでありますとするならば、さらにそこから標高を上げて、例えば8000メートルぐらいまで上に行きますと、まさしくモーセの前後がすべて見えてくる。過去も未来も見えてくる。すなわち、過去においてはヨセフまで遡る。モーセが、あの出エジプトしたのは、モーセたちの物語ではなくして、先にはそこにまず移住したヨセフがおり、その先にはヤコブがあり、また、未来を見ていくならば、イサクもおり、あらゆる預言者がそのところに現れてくるということに気がついてきます。すなわち、モーセのしたことというのは、モーセの時代だけのことではなくして、その前後の時代も関わってモーセがある。さらに言いますと、このモーセの歩んだ出エジプトの出来事というのは、イエス・キリストまでも眺めることができる出来事につながっていく。このモーセの出エジプトの出来事というのは、あのエジプトの罪のところから救い出されたイスラエルの民たちの歩みとしますならば、それはまさしくイエス・キリストの救いの予表となっている出来事なのであります。これがモーセの、生涯であるということであります。私もですね、自分の人生振り返りまして、2年ぐらい前に私はアメリカ市民になったんですよね。で、これは本当にね、皆さんの中でもアメリカ市民の方いますか？もう市民になっている方。そんないないですか？で、私、これはね、想定外ですね。まあ、もちろん、理由があって、母を呼びたいっていう、それ以外に母を呼ぶ、方法はなかったので、市民権を取ったっていうのがあるんですけども。でも、母の健康が直後、崩れまして、結局呼べなくなったんですけどね。で、この間、WBC っていうのがサンディエゴであったんですよ。ワールドベースボールクラシックっていう、白熱した方もいるかもしれません。私もああいう類のものは大好きでして、サンディエゴがホームですから、これはいかんといかんだろうつってね、毎晩出かけましたよ、日本応援に。で、そうしまして、行った時に、各国のユニフォームとかグッズを売ってるんですね。サンディエゴのペトコパークっていうところで。で、行くとキューバとか、ベネズエラとかのユニフォームを売ってて、で、そこ行きますと、アメリカのユニフォーム、後ろにジータなんて書いてある、1番って書いてあるユニフォームがあって、で、赤い、ジャパン、サムライジャパンの後ろに、何でしたっけ、ね、松井じゃなくて、ピッチャーの方、松坂って書いた18番のユニフォームがあって、で、こっち見ると、コリアのブルーのユニフォームがあるんですよ。で、私は、生まれて3つの国籍持ったんですよね。生まれた時韓国人。育ちは日本人。で、今アメリカ人なんですよ。そのペトコパークの物売り場で私アイデンティティに悩みました。ユニフォームっていうか T シャツも高いですから。1枚買おうと思ったんだけど、その3国の前で悩んじゃいまして、どの国を買おうかなって思ったんです。で、何を私、どの国の T シャツ選んだと思います？一枚買ったんです、最終的に。悩んで。どの国だと思います？日本なんですよね。私は韓国で生まれて、韓国の血が半分流れてて、かつて韓国人であったもの。でも、日本で育ちました。 そして最近アメリカ人になった。私にとって、一番やっぱり心に残る国っていうのは、日本なんですよね。わからないですけども、いろんな理由あるでしょう。多分母親が日本人で、私に父を含ませながら、話しかけてくれた言葉、それも大きいんじゃないかと思うし、あの日本という国で育まれた幼少の経験というものっていうのは、やっぱり人から抜けないんじゃないかって、そんなことも思いました。母国って言葉ありますよね。母国。母なる国ですよ。悲しいかな。母の日に比べて父の日は地味ですけど、なんかもう義理でつけたような父の日であって、そういうことっていうのは探せばいっぱいあるんですけども、母国、母船、いろいろ母がつく言葉は日本語にあるんですが、父がつく言葉はない。でも私は悔しいから一生懸命考えた。母国とかね、いろいろあるじゃないですか。あげればいっぱいあるんですよ。でも、父がつく言葉、熟語みたいに探した。どっか、沖合にある父島しかなかった。ああ、父ってのはそんなもんかなと思ったんですけどね。母にはかなわんなと思ったんですけども。でも私にとって、やっぱり日本は、特別な国だ。っていうことを改めて自覚したんですね。皆さんの中で、ここにいらっしゃる方、多くの方は日本生まれでないかと思うんです。あるいはこちらで日本人のお母さんや、あるいはお父さん、お父さんお母さんどちらかアメリカ人という方もいるかもしれない。でも日本の血が入っているというような方。皆さんの中で自分は生まれてくるときにこんな質問、皆さんの中でなんて聞くまでもないんですけれど、日本という国は世界百何十カ国の中から生まれる前に神、天使がやってきて、さあお前どの国で生まれるっつって、ピックして生まれてきた方います？いやーいいね、これは。どの国がいいかね、フランスも素敵だしね、でも日本なんて選んだ人います？いないです。自分が選ばなかったってことは、誰が選んだんでしょうか？神様が選んだ。そこに気づいたの、私は。自分は選んだわけではないけれども、韓国で生まれ、日本で育ち、今、その日本人の血を流れるものとして生きている。自分のチョイスではなかったということは、神様は私たちに何かしらの使命を与えて、皆さんを日本人として生まれさせたに違いない。日本人の親を持つ者として、あるいはこのアメリカに生まれさせたに違いない。旧約聖書のイスラエルの民の歴史というのは、イスラエルの民たちはユダヤ人としてユダヤと国いう国に本当にこだわって、その生涯、ユダヤ民族の歴史はある。今も、あのイスラエルの嘆きの壁に行くと、このユダヤ人の人たちは嘆きの壁の前で本当にこの額を壁にすりつけて、涙を流してイスラエル国家のさらなる発展を祈っている。私はここで何か右寄りのなんかね、そういう話をしたいのではなくして、あくまでも事実を述べている。その事実は、皆さんは日本人として神様が生まれさせたっていうことです。そして、その日本人である皆さんが、このアメリカ合衆国に渡り人としてやってきたということです。で、その中には、このところで、この国に住む方と結婚なさって、新しいジェネレーションというものを、この国で育んでいる方もいらっしゃるということです。それでは、私たちがこの国に、日本人として移り住んできた、その意味は、どこにあるのか。一言で言いますならば、私たちはこの国で日本人のために、主イエスキリストを伝えて、 行くのが私たちの使命ではないでしょうか。またこの国に住んでいる日本人としてさらに大きな役割がある。それは私たちは日本という国を外から眺める特権に預かっている。中にいると見えないものがたくさんある。私もお話ししたように日本ホリネス教団という中で育まれて、その川の中で、育まれてきました。先生と同じように。でも初めて牧師としてアメリカに来た時に最初すごくショックを受けたですね。なぜなら日本ホーリネス教団という一つの日本の小さな団体では収まりきれないような教会とか牧師にいっぱいあったからつまずいたです、最初。うわぁ、ダメだこりゃ。自分の想定外の世界だって、日本ホーリネス教団の枠の中から出たことなかったんで。受け入れられなかったんです。それ以外の外のものが。でも、主は私にいろいろなことを気づかせてくださって、一つ分かったのは、日本ホーリネス教団が私を育んでくれたけれど、あの日本ホーリネス教団も世界の日本という国の一ポーションで過ぎないんだって分かったんですね。で、その時に自分の視界というものがさらに広がったような気がします。で、そのような中で、この国で日本人として生活していて、日本を見ると、日本の中にどっぷり使っていたら見えないことも見えてきた。日本の教会の問題っていうものも、なんで教会が行き詰まっていくんだろうかっていうことも見えてきた。で、それをなんか傲慢で、語って、上から目線で語っては決していけないですけれども、少なくとも、そういう目線というものを私たちは神様から授けられている日本の教会は、本当に今大変です。もう牧師がいなくて、献身者がいなくて、もう本当にですね、牧師たちが高齢になって、85歳になってもまだ牧会している。なぜなら後継者いなくて、その方が退いたら教会無牧になってしまうから。もう本当に多くの教会が閉鎖とか、日本ホーリネス教団も兼牧といって一人の牧師が、三つ四つの教会を、兼牧しているところがたくさんある。このような実情を私たちはこの国から見ているんですね。で、ユダヤ人たちどうでした？彼らは散らされていったんですよ。ディアスポラですよ。ディアスポラとして散らされていったけれども、彼らの心はいつもイスラエルにあったんです。で、この間もイスラエルに行った時に、まあ、いろいろなですね、6日戦争とか、そういう戦争のただ中でも、帰還してくる日本人が、ユダヤ人がたくさんいた、祖国を救うため。皆さん、私たちには、このような使命が与えられているのではないでしょうか。あちらが皆さんを日本人としてこの地に生まれさせたんですから。イスラエルの歴史の中にはいろいろな人間が出てきますが、一人の女性がいました。エステルという女性です。危急存亡の出来事に直面しているこのイスラエル民族に対して、まさしく滅亡してしまうかのような時、このエステルという一人の女性に神様の光が照らされた。紀元前470年頃、異国であるペルシャ王国のアハシュレス王の王妃として彼女は迎えられました。そしてその時、その王のもとに仕えている一人の部下の策略、ハマンの策略により、ユダヤ民族はまさしく滅亡しようかとしていた。その時に、ユダヤ人でありながらその王妃であったエステルに対して彼女のおじ、あのモルデカイは訴える。あなたは王宮にいるゆえに、すべてのユダヤ人と異なり難を免れると思ってはならない。あなたがもしこのような時に黙っているならば、他のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょう。モルデカイはこのエステルにこう言った。そして彼はこのように続けて言いました。あなたがこの国に迎えられたのは、 このような時のためでなかったと誰が知りましょう。皆さんがアメリカ合衆国に迎えられたのは、このような時のためでなかったと誰が知りましょうか。エステルはこの言葉をしかと受け止めたんですね。そこからユダヤ民族は危急存亡を免れて今日に至っているんですね。このエステルに語られた言葉を、もし私たちがこの国に生きる意味として受け止めるならば、私たちはこの国に生きている理由が分かってきます。何をすべきかということが分かってくる。具体的に言いますと、このニュージャージー日本語キリスト教会において、日本人に伝道するということは、日本につながっていくことであり、このニュージャージー日本語キリスト教会から多くの日本人を母国日本に送るということは、この国で日本に直結するミニストリーを私たちはしているということです。ですから、私たちの教会もそうですけれども、送り出す教会として多くの人が日本に帰国しても、それは私たちがこのところで、そのために私たちはこのところに置かれているんだということ。私たちは自覚して、それが私たちのこのところにおける一つの存在理由だということを、私たちは心に刻もうじゃありませんか。先生もそういうことが最近あったって言います。だけれども、私もですね、年に何回か、もうお子さんたちは日本語が話せない。でもお母さんが日本人でもご高齢でっていう方が結構いるんですね。国際結婚して、ご主人は亡くなられて、お母さんだけが残って、施設にいて、でも子供たちはもう日本語わからなくなっちゃって。で、そのお母さんが高齢で、だから日本語で話をしてくださいっていう電話が年に何回かあるんですよ。で、病床に行きます。時にはもう本当にあと何日かっていうようなところに行って、最後に日本語で、聖書を読んでお祈りするんですね。で、最近ね、そういう人が増えてきたっていうので、私も本当驚いてるのは、人間年取っていく。で、ある程度行くとですね、これはアルツハイマーとか痴呆っていうこともかかってくると思うんですけども、それまで英語を話していた人たちが、英語がわからなくて、英語が話せなくなることがあるんです。そういう方をたびたび私何人か会ってきました、ご高齢の方。だからもう、身内とも、娘とか息子とも話ができなくなってしまう。話せるのは日本語だけになるんです。母国語っていうのは、そういうものなんですね。母国語というのは、次に習ったセカンドラングイッジとは全く異なるものです。さっき言いましたように、母の胸元で囁かれた言葉であって、それは私たちにとって特別なものなんです。そして私たちの日本人教会が託されている最も大きな使命は、この日本語でバイブルを伝道するということです。英語の教会行ってるんですけど、なんかこう心に最後のところ触れないんですって日本語教会来る方は結構いますね。そうだと思うんです。なぜなら、これこそ私たちの母国語ですから。その魂の奥底に触れる言葉は日本語なんです。であるならば、私たちの使命は、この日本語で聖書の御言葉を伝え、日本語で交わりをし、日本語で祈るという教会が、どこの地域にもなければならない。これが、私たちの使命では、ないでしょうか。アメリカに来たからイエス様知りましたっていう方もいますでしょう。今やお聞きになっていると思いますが、日本で救われる人の数とアメリカで救われる人の数、アメリカっていうか海外で救われる人の数が等しいとも言いますよね。でもその多くの人がこの国から帰ると 80% は教会につながらないとも言いますよね。 様々な課題がありながら、しかし今海外で救われる人たちを今無視できない状況が日本国内でも起きており、昨年もありました ANRC というAll Nations Returning Conference という日本人が、帰国した人たちに対する関心というものが JCFN もそうですけれども働きが起きている。ディアスパラですよ。ディアスポラ神学というものが今生まれつつあって、ホノルハワイにいました三橋先生とかが集まってですね、この神学というものを作り上げていかないんじゃ行く時代じゃないかということまで今話し合われている。それほどまでに私たち海外にいる日本人に神様が託しているものは大きいものなんです。皆さんどうぞ、このことを自覚して、なぜにこの国に渡り人としてやってきたのかということを覚えてください。で、私も三人のこの父となりましてですね、本当に最近思わせるのは、自分のジェネレーションでできることっていうものもきっとあるんだろうな。でも自分ではできないことがあって、次のジェネレーションが引き継いでいくことがあるんだろうなってことを最近よく考えるんです。このイスラエルの歴史を見てもそうですよね。ヨセフがしたことがあり、その後にモーセがしたことがあり、次のエステルたちがしたことがあり、私たちがこの時にすべきことがあり、その次にはその次のことをする者たちが起こされていく。それがここにいた子たちですよ。皆さん、なんでニュージャージーにいるのか、なんでアメリカに渡ってきたのか、なんか少し見えますか？内村勘蔵が言いましたよね。私は二つの J のために生きる。ジーザスとジャパンのために私は生きる。二つの J。私たちもジーザスとジャパンのためにこの地にあって生きるものでありたいと思うんです。私はテネシーで学んでおりまして、本当に南部が大好きです。今もね、光景が浮かんでくるし、南部のダイナーで出される甘ったるいアイスティーが懐かしい、プラスチックのカップに入ったね。あれ飲みたいなと思うんですよ。本当にジョージア州大好き。モスが木にかかっててね、朝もやでモスのところの綿花畑を走るなんていうのは、またやりたいなと思うほどジョージアが好き。で、ジョージアの好きなもう一つの理由は、大好きなマーティン・ルーサー・キング牧師がね、いたところ。キング牧師、私の尊敬する人です。で、このキング牧師がその著書、何時の敵を愛せよという本の中で、こういうことを書いています。ある賢明な老牧師が、ある大学の卒業式に臨席していた学生たちにお祝いの言葉を送りました。彼はその式が終わった後、卒業するクラスの学生たちと語り合うために、その学校の校内をぶらついたと言います。そしてロバートという才気に優れた年若い卒業生に出会いました。そしてそのところで話が始まった。ロバートに対してこの老牧師は最初の質問をしました。君の将来に対する計画は何かねと尋ねた。ロバートは答えた。僕はすぐ法学部の大学へ行くつもりです。牧師は尋ねた。それからどうするかね、ロバート君。ロバートは答えました。はい、結婚して家庭生活を始める計画です。その上で僕は弁護士を開業して安定した生活を送ります。老牧師は尋ねた。ロバート君、それから、ロバートはやり返してこう言いました。率直に申し上げなければなりません。僕は弁護士業によって、莫大な金を儲け、それをもって多少早めに引退し、多くの時間を世界各地への旅行に使いたいと思っています。それが僕がいつもしたいと考えていることです。しかし牧師はさらに尋ねた。それからどうするかね、ロバート君。ロバートは驚いたかのように、これが僕の計画の全部ですと答えました。その時牧師は、父親のような思いやりのこもった面持ちで言いました。君の計画はあまりにも小さすぎる。 それはせいぜい75年か100年の範囲でしかない。君は神を含むほど大きく永遠を包み込むほど遠大に人生の計画を立てていかなければならない。私はこのところを読んだときに本当に目が覚めたような感じがしました。自分の考えていることはなんかちまちまとしてこの時だけっていうような感じでありながら、でもイスラエルの歴史を見るならば、それぞれの役割があり、神の使命があり、そのことによってイスラエル民族は動いてきたことを思いますときに、私たちが関わっている事柄もそれは永遠につながることであり、ましてや人の魂の問題に関わるのでありますならば、それは永遠の命に関わることであるということの自覚と、この教会に与えられている使命というものを、私たちはもう一度確認して歩み出そうではありませんか。昨日、はじくんのね、お証を聞いて、今日も何人かの方ともいろいろとお祈りしたり話させていただいて、本当に私も、教会の信徒の方が離れていくなんていうことを、経験して、本当に心が裂かれるような思い、牧師殺すには刃物はいらぬ。黙って教会去っていけばいいなんていう言葉ありますけども。だから、何度殺されたか私もわかりませんけれどもね。でも私の恩師である中野雄一郎先生っていう方がよく言うんですけれど、中野先生なんてこの講談で前に座ってこれからメッセージなんていう時に、受付の人が紙持ってやってくるらしい、来たらしいですよ。で、メモがあって、それを開けたら、今日から何々さん他の教会に行き始めたようですって。そんな時俺に今渡すなって。これからメッセージなのに、なんでこれが来るかっていうようなところを先生も通ったりね。役員に殴られたって先生は言ってましたから、本当にね、いろいろなことを経験したんだなと思うんですが、で、その先生が若い私たちのようなね、本当に若い牧師に対して言ってくれますよ。もし信徒がどっかの教会出ていくなら、祝福して出してあげなさいって。祝福して出してあげたら神様もっと多くの祝福をこの教会に与えてくださるっていうことをその中野先生が言ってくれた時に本当私もそうなんだなっていうことを教えられた。ですから皆さん本当にですね、これからこの使命に立ってこの教会を主がもう祝福してくださるということを今から喜んで、もう今すでに祝福してくださってると思うんですけれども、さらにこの教会を祝福してしまうことを、私たちはもうその幻を見ながらね、歩んでいこうじゃありませんか。ちょっと距離離れてますが、私も西の端っこで、皆さんが多分経験すると同じようなことに傷んで喜んで、私もあっちで日々過ごしてますので、互いに祈り合ってね、行かせていただけたらと思うんですね。で、ずっと話してきましたけれども、最後もこのお話でやめましょう。またオムレツの話をやりましょう。オムレツのお話。私たちの目的があって、私たちという卵はアメリカ合衆国の上に落とされました。ある方は自分の夢が叶ったと思う方もいるかもしれない。またある方はそれが不本意なことだったかもしれない。しかし私たちはここで確認したいんです。神様はこの合衆国という鉄板の上で私たちのオムレツを作ってくださる。そして作ってくださるからには、そのオムレツに対して神様は目的を持っていてくださる。神様が作り出してくださる、このニュージャージー日本語教会、皆さんという個人、そのフレーバーを醸し出してくださるお方が、このお方であります。どうぞ皆さん、この主に信頼して、この教会を歩んでいっていただきたい。皆さん個人のライフもそのようにしていただきたい。皆さんがここに、地に来たのには、意味がある。使命がある。目的がある。それをしっかりと掴んで、歩んでいってください。お祈りしましょう。天のお父様、このように、この3日間、 私たちの母国語である日本語で聖書を開き、日本語で祈り合い、日本語で賛美をできたことを感謝します。神様、このことは、私たちの周りにある多くの人が集まるようなメガチャーチが逆立ちしてもできないことです。私たちにはこの特権があなたによって与えられています。ということは、私たちは、この日本語をもってしてこの地に住む日本人たちに一生懸命伝道していく使命が与えられています。どうぞこの教会がその伝道の使命に燃えて、この地でできる限りのことをしていくことができますように、主よ豊かにこの教会を祝福してください。教会が立て上げられるときには様々な悲しみや涙を流すこともありますが、その涙の谷をあなたは恵みに変えてくださるお方であるということを私たちは信じております。主よどうか、大いなる祝福をこの教会に注いでくださいますことをお祈りいたします。また、自らの個人のライフにおいても、アメリカに移住してきた、この地に住んでいる、この地で学んで働いているということの中に、天来の意味が、さやかに開かれていくことができるように、どうぞ導いていてください。このように、3日間、主にある兄弟姉妹に出会い、また共に、このような素晴らしい時を持たせていただいたことを感謝いたします。イエス・キリストといえば、それだけでも、今まで会ったことがないのに、すべてが通過で通じ合うことができましたことを、心から感謝いたします。我らの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。
今日も一人一人のお祈りを主の前にお捧げいたしましょう。神様が先生を通して私たちに語ってくださいました。本当に私たちの使命をもう一度再確認させられる。また神様が私たちをそこに引き戻す思いをお持ちだったことを思わされます。私たちがここに生かされているのは何のためだったんでしょうか。あのエステルに言われた言葉を思い出します。あなたが今ここに置かれているのはこのような時のためではなかったでしょうか。主よ、私を用いてください。主は私を用いてください。その祈りを、一人一人が主の前に祈らせていただきましょう。しばらくの間、応答の祈りをいたしましょう。 愛する天のお父様、あなたの御言葉に感謝いたします。またご自身が先生を通して語ってくださったことに感謝をいたします。神様、私たちがここにいるのは、本当に先生がおっしゃってくださったように、夢が叶って、ここにいる者たちもいるでありましょうし、不本意な、行きたいところの道が閉ざされて、ここにいる者たちもいることを思います。神様、でもあなたは私たちの思いを超えて、あなたの本当に時代を超えて、永遠の視点からご覧になって私たちを一人一人をここに置いてくださったことを、私たちの近視眼的な目では見えないあなたの視点を持って私たちをここに導いてくださったことを、今日もう一度思わされてありがとうございます。神様、あなたのご計画に、あなたの使命に立って歩んでいきたいと願っています。主どうか、あなたの私たちのために準備してくださっている最高のカスタムメイドの使命のために用いてくださいますようにお願いをいたします。そこに私たちの喜びがあることを味わわせてくださいますようにお願いをいたします。私たちを日本語教会の、ニュージャリーの日本語教会の中に招いてくださったことをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。音の賛美をお捧げいたしましょう。